おはようございます。
おはようございます。
この前でだいたい7、8月号は終わったと思いますので、ちょっと 6月号で読んでなかった部分がいくつかあったんじゃないかなと思って、それを読みたいと思ってます。まず4ページの主張、大橋さんの主張からですね。この主張のところ、柏木さんでよろしいですか？
主張、改正省エネ法の施行、大橋修司。一昨年から本市主張で建築物省エネ法の改正について、建築技術者としてどう向き合うか、欧州や北米など海外の施策事例の紹介を行ってきました。私自身は省エネ法の制定については否定するものではないことはこれまでも主張してきた通りです。今年4月1日より改正省エネ法が施行されましたが、施行前の書き込み申請や省エネ法に基づく申請実務について設計事務所からの相談も寄せられており、まだ十分に浸透していないと感じています。真剣第32回全国大会では、本日の建築と街づくりの課題の中で、環境と共生し、風土を継承する建築と街を作ることを提起しています。この中で、地球環境は深刻な状況にあり、建築行為がもたらす負の影響に最大限配慮すると述べ、具体的には、自然エネルギーへの転換、省エネルギーと環境負荷の低減、大規模自然破壊、景観の保全、歴史的建築物の保全などに取り組むことを明記しました。特に省エネルギーと環境負荷の低減という課題では、正しい省エネ技術の向上を呼びかけ、既存建物の再生、活用も重要なテーマとして位置づけていると思います。昨年から開催されている真剣全国研究集会、オンラインの環境とデザイン分科会では、これからの環境問題と建築技術者の課題をテーマに、環境破壊をどう見る捉えるのか、建築分野での CO2 削減や建物の省エネ化について、全国各地の実践例を交流しています。今年4月22日、米政府が主催する気候変動に関する首脳会議に先立ち開かれた地球温暖化対策推進本部会議会合で、菅首相は気候変動対策、脱炭素化は待ったなしの課題として、2030年に向けた温室効果ガスの削減目標について、2013年度に比べて 46% 削減することを目指すことを表明しました。私が参加している省エネ・高性能の住宅づくりを推進する団体では、これらの動きを好機と捉え、その普及に向けた各種セミナーや有料講習会を開催するなど、コロナ禍の中でも活発な活動を行っています。ご承知の通り、国交省は4月1日から改正省エネ法施行に向け、昨年から住宅省エネルギー技術講習テキスト、全国版、北海道版、沖縄版と地域別にオンライン講座テキストを作成し、全国の建築士事務所に配布を行っています。すでにこの内容は把握されていると思いますが、さらに全ての建築物に対する省エネ義務化に向けた動きも同時に進んでいます。今年3月2日には、改正地球温暖化対策推進法が閣議決定され、政府が進める2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念とし、全国の自治体に再生可能エネルギーの導入目標を努力義務としました。また、2012年に制定された住宅性能表示制度、品格法についても、現在4段階に分類されている断熱等級区分を見直し、より性能の高い5等級の新設、さらに分譲、賃貸では欧州のエネルギー バス制度に慣れ、光熱費表示制度の検討が始まった報道もあります。私は2019年5月の本市市長の最後に、地域に根ざし、その特性を考慮した建築活動を進めている新建会員が、この省エネ施策に関心を持ち、全国的な交流を行う必要があると書きましたが、現在の省エネ施策の動向を注視することと合わせて、改めてこのことを強調したいと思います。
また今度の大会の中でもですね、これをめぐってどういうふうに考えるかというのは議論になってくるだろうというふうには思います。
じゃあ22ページですね。はい。環境と景観を守る市民運動とともに、ゆき、末和、さん、吉田剛さん、これまで京都支部では、まちづくり部会や幹事会、その時々の相談内容に応じたメンバーでいろいろな相談に答えてきました。数年前から、担当幹事2名を置き、組織内に相談を受けられる体制を整えようと相談部ができました。なかなか、組織的にいかないことも多く、残念ながら一部の会員に負担が、偏ることは避けられていません。今回、相談部のゆきさんと、吉田さんにお話を伺い、京都での相談活動の一端を紹介します。聞き手、桜井幸子さん。土木の視点、直近の話題から、無林庵に隣接するホテル計画で住民運動や訴訟に関わってこられました。ゆきさん、私は土木の人間で、建築とは違う品質管理の中で仕事をしてきたのはあると思います。200メーターの建物を建てて、それが何年持つというのだろう、どんなレベルの安全性を考えているのだろうかと思っています。無林庵のあたりの土地は明治時代の造成で、擁壁は100年以上前のものです。にもかかわらず、開発費該当として通ってしまいました。擁壁が臨地にあるので、考慮しなくても良いという、論理です。敷地の安全性を見るのではなく、開発の是非だけを見ている全くの机上の空論です。阪神大震災の時、残土捨て場の上に住宅を建てて、それが地滑りを起こして家ごと流された、そういう経験をしてきたのに、そういう経験が生かされていない、残念なことです。法的には宅造法の規制区域は区域ではありませんが、人が住むところは安全にって当たり前じゃないかと思うのです。安全性は全く、考慮されていません。土木的なことで言えば、名岡山マンションの問題は斜面地条例のきっかけになりました。吉田さん、名岡山のマンション問題が起こった土地は、以前から病院が建つとかいろいろな計画が出ては消えを繰り返していました。そこにマンションの話が持ち上がり、地元に動きが できて、自分にとって身近でもあることから相談に乗るようになりました。名岡山は京都造営の起点となった山です。清少納言も丘は船丘と記したランドマークです。それなのに、山を削っても元に戻せば開発ではないということになってしまうのです。なんじゃそりゃと思いますよね。そもそも開発ありきなのです。船岡山のマンション問題がきっかけとなってできた斜面地条例が、東山区の方でこれまでやり放題だった土地に一定の規制がかかるようになったという成果はありました。葬儀場問題も一時立て続けに押し寄せました。吉田、確かにあっちこっちでという感覚でしたね。でも今では広場の整備が盛り込まれた条例になって、一定程度地域でのパレーションを軽減しています。斜面地条例にしても、周回 設の条例にしても結果的に行政の政策に影響を与えています。
はい、では多賀先生、23ページけど京都支部、はい、
京都支部の総会資料よりこれまでの相談活動、相談内容を思い出すの も兼ねて最近の総会資料が書類を並べてみました。吉田、総会資料は書類に載っている項目を上げるだけでも真剣京都支部の相談の系譜が見えてくるかもしれませんね。そういえば相談内容によっては年数がかかるものも少なくないですよね。本当に辛い状況の中、住宅の方が折れることなく頑張ってきてきた記録でもあるように思います。京都の町づくりで言えば西山有三先生のほか木村万年さんも忘れてはいけない名前です。各地で取り組まれている住民の運動を住環境を守る今日のまちづくり連絡会として横のつながりを作りました。反対するだけでなく対案を出すというスタイルも意識して取り組まれてまたいいように思います。真剣のような専門家はそういったところでのからの発揮を期待されていたわけですが、自分たちの住まいや環境を守るという住民の地道な活動とともに、私たちの活動が運動の推進力の一つとなっていました。こうしたさまざまな活動の結果が京都市の景観条例につながっています。そうして京都市自身が景観規制を手抜きするような動きをしている中で、景観条例ができた頃の中心的な人たちが引退したり亡くなったりしていますが、新たな 町おこし、景観、社会に対して各地で新たなリーダーが生まれています。新たなネットワークが望まれている時期でもあると思います。一人一人は小さくても、そうは言っても、やはり仕事とは違って相談に乗るのは大変な、大変。大変なのではありますか。京都支部はこれまでも脈々と町づくり活動に関わっていて、相談に乗る土壌がありました。だからなぜ相談に乗るのと聞かれても、そういうものという答えようがないでしょう。土木の分野では危険が起こりやすいと思います。例えば太陽光発電が大量に山に設置されて、されるしたらが なるが、そしたらどうなるかか元の町が大変なことになるのです。一人でつぶやいているだけでは変わらないことでも、集団で考えたり行動したりすることに有効ですね。そういうところに真剣の役目があると思っています。今の京都の状況をどう見ますか。今はコロナ禍であり、なりを努めて観光政策が幅を利かせ、公用地の定着という広い払い下げという経済政策が主になっています。この町は何で生きているのかを今一度考え直した方がいいと思います。環境条例で守られたはずの京都が改めて恋を恋物にされている、そういう風が見えます。開発側は得てして高いものを建てたい、安全は 二の次でも。
儲かるもの。
儲かるものをどう要求が前面に出がちです。出がちです。本来、行政はみんなのためのまちづくりに取り組むべきで、それが今、金儲けのまちづくり、そして京都市が乗っかっているというの感じです。いつの頃からか住民対開発業者だったものが住民対行政または行政の行為による住民同士が対立させられるようになったと分析している方がいらして、それは随分と手強いものだが、声を上げにくくなっているので、いるのが、いるのだなと感じました。住民一人一人の小さな困ったから、知らないけれど、それを一つずつ向き合い、専門家として一緒に運動してしたことで、環境や景観を守ってきた。そして、それを積み重ねてきたのが、京都支部の歴史なのでですね、住民同士が分断されないようにするためには、今こそ横のつながりを大事にして、新たな街づくり、壊し対抗していかなければならないと思いました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ここで書いてある、ゆきさんの、22ページの2段目の最後の方ですかね。残土捨て場の上に住宅を建てて、それが地滑りを起こして家ごと流されたっていうのは、この前の熱海の部分ね、熱海のあの土砂なんていうかな、土砂災害と言ったらいいのか、あれがまたこういうところですよね。
いつの頃からか住民対開発業者だったものが、住民対行政または行政の作為により住民同士が対立させられるようになったっていう、あ、そうだよなっていうハッとしましたね、これ読んで今。まあ、辺野古でもそうだし、開発の太陽光発電もそうだし、あと、基地もそうやな、秋田の、そうだし、
そもそも人間はね、自然地形のままに自然そのままを使ってたんだけども、だんだん人間が都市とかいろんなところ集中してくると、住むところの平坦地がないもんだから、畳のように造成するわけですね、自然地形にね。それもうまく造成すればいいけども、熱海の場合なんかは盛り土をしたわけですね。これも法の規制があるにもかかわらず規制を超えて、それも監督するいろんな役所がそれをちゃんと監視しないで勝手に作った。それで事故とか事件とか災害が起こると、それでやり通したという後追いになるわけですね。だからまあ京都の場合もおそらく、まあ京都自身で歴史的に住んだのは、まあ、平坦地を住んでたんだろうけども、どうしてもその周辺に行ったり造成したり、人工的に技術が発達するとそういうことをやるわけですね。だから京都の町なんか住んでみると非常にいい町なんだけども、気候的には非常にいいとこじゃないんですね。冬が底冷えするし、しかしそこに人口が集中していろんな人が住み出すといろんな問題が来る。それで先ほど読んだところもそうなんだけども、結局人間にとってどうなるかっていう考えがなくて、金儲けだとかなんかある特殊な目的のためにあるというようなことで、まあ問題はこれ、ここも環境と景観っていうテーマですね、このタイトルがね。だから環境とか景観っていうと非常にかっこいいんだけども、それを表に置いて実際にやることはそうでないことになる。で、まあ建築やってる人はそれをどう考えるか。熱海の場合も結局あれやったのは土木道とか金儲けある人だっていうけども、結局被害を受けるのはそこに住んでる人だとか住宅とかそういうものを引いてるわけだから、建築やる人はそういうことに全てこう目を配らないかんということを私は常に感じてるわけです。それで熱海の場合も最近あるリクエストでレポート書いたんですが、そういった意味で日本各地にいろんな問題があるわけですね。そういう建築やる人はそういうことに対して非常に力が弱い、むしろ土木屋さんの非常に力が強い。土木屋さんが先行するもんだから、なんかそういうこと言って、そういう言い方非常に失礼なんだけど、まあ、そういうふうに私は感じました。勝手な試験ですけど、
はい、6ページの新井さんの、文章ですね。それじゃあ最初に、安藤さんをお願いできますか。建築技術者の論理をめぐる、倫理をめぐる課題です。
はい、読みます。
はい。
適正技術のこと。平成不況が始まる直前の頃、高専の建築学生の中で元気印で目立ってきた A さんが、海外で働きたいと探してきたのが農水省 OB 中田昭一さんの風の学校でした。伝統的井戸掘りの技術、上総掘りで地球の上を風のように渡ると言いました。近代的な技術で井戸を掘るのは簡単ですが、ちょっとした部品がないと手に入らないと、現地の人たちだけでは井戸を維持していくことができません。日本人がいなくなればたちまち見捨てられてしまいます。開発途上国ではその土地の材料と伝統的技術で行うのが適正技術です。その上総掘の井戸は世田谷の旧家でも実施したそうです。またアフガニスタンの農民のために用水を作った医師の子中村哲さんの場合は、ふるさと柳川の江戸時代以来の蛇籠による土留め技術の応用でした。アフガニスタンには蛇籠に詰める石がいくらでもあって、農民たちは優れた石工ではありましたから、この作業に喜んで集まってきたのでした。国際協力 NGO 代表田中直さんの場合は、石油関連会社で、応用科学、生化学の技術を途上国インドネシアの適正化して、インドネシアで適正化して実践します。その背景には、原発事故を含む東北大震災を経験した日本の近代文明批判があり、 収益と成長を主要とする資本主義経済の中で形成されてきた体系の中で専門性の枠に囲い込まれ、本来はなくても済むものが付け加わっていないか、自分でやる選択の余地を失っている状況が示されます。これからの世界の大多数側の技術開発という巨大なテーマを展望します。田中の適正技術と対外社会、この書籍の収集で紹介するイヴァン・イリーチのコンビビアリティ、自立共生のための道具については、百寿の現職の医師として知られた故、篠原茂明さんから伺ったことがあります。社会の産業化の制約を受けない自立的で生き生きとした共生、メキシコのモラダロの共用地に見られる祝祭的共生がベースになっています。道具は物的な道具だけではなく、工場など商品の生産施設のほか、教育、健康、知識などの生産システムも含みます。特に批判されるのは根源的独占です。これには徒歩や自転車などの選択の余地を許されない高速道路のほか、学校で学ぶことを教育と定義し、それ以外で学ぶ人を無教育と烙印を押す。医師以外の看護の機会で奪ってしまう現代の医療を挙げています。改めて問い直す環境の倫理発端、結果としてのコロナ禍。昨年2020年の春、コロナ禍は人間が動植物の世界に手を突っ込んだことから始まった感染症でした。その感染症への対応は、事前事後も含めてグローバルな取り組みが欠かせないと思いました。合わせて一人一人の技術者個人が、特に周りの全ての事柄の激変に時には漂流しながらも、それでもなお自分を見失わないしなやかさを維持するために必要な指標として環境の倫理を考えたいと思います。最初、沢村五、民主主義しなやかさの力、日曜に思う朝日新聞。逆風としての環境倫理の誕生。アメリカの環境保全論者アルド・レオポルドは、古典的名称土地倫理の中で、倫理とは生存競争における行為の自由を制限することと言います。そして環境の倫理とは、人間以外のさまざまな自然界に影響を及ぼす場合に人間の行為に制限を与えるものとしています。その後、この分野は目覚ましい発展を遂げ、西洋東洋各地に比較哲学者の専門家集団としての活動が起こり、1967年には現代の環境危機の直接の原因は現代の技術にあるとの結論に至ります。今21世紀にはグローバルな気候変動という恐怖の予想に衝撃を受けた人たちは、地球環境をめぐる国際間の正義、世代間の正義の問題にも取り組むようになります。参照ベアード・キャリコット、地球の洞察。スリーマイル島の原発で世界初のメルトダウン事故も起きました。その折、牧畜と農耕による自給自足の生活を送っていたアーミッシュたちが被爆しました。現代文明を拒み、馬車を使い、電気も引かない人たちの受けた究極の不条理でした。
はい、ありがとうございます。では、次を法政さんお願いできますか。
脱自然の略奪。東京新聞社説、2021年3月21日に、いびつなことが地球環境で、地球規模で蔓延している場合です。電気自動車の電池に必要なリチウムは、南米チリが最大産出国で、地下水の大量汲み上げからフラミンゴの減少ばかりでなく、人々の飲み水にも影響が出ます。また、コバルトは今後、共和国で採掘されますが、これも水質汚染のほか、奴隷的労働や児童労働までも行われるそうです。つまり、環境対策の電気自動車によって、環境が破壊されているということです。これらの事実は、斉藤光平さんの人申請の資本主義、集英社 資本論の先生、集英社新書に教えられたというのです。その斉藤さんは月刊文藝春秋4月号で、マルクス孫子が人類を救うと言います。埋もれていたエコロジカルな資本主義批判がスポットライトを浴びています。最近のマルクス研究の成果が、晩年のマルクスは富の偏在が権力関係に人間の自然略奪が起こる自然の持続可能性が損なわれるという関係に気づいたということです。自然の権利。私は世田谷という典型的な郊外住宅地に戦前から80年を超えて住み続けてきました。郊外とは欧米人にとってすなわち都市という上品な場所の階に立つという意味合いを考えてみます。接宅の南200メートルには玉川が10万年以上の歳月をかけて武蔵野大地を削り取って作った崖地があります。地元でハケと言われる国分寺外線です。立川市から大田区まで30キロメートル、ほぼ20メートルの高さで連なるハケの下断面は、戦前は温室村や陸稲の農地でした。それが昭和30年以降、いつの間にか住宅が地化していたのが、2019年の台風19号の大雨で、内水氾濫を起こし、大量の住宅が生かした以下の被害を受けました。被害を出しました。2020年の環境白書では、災害の頻発化、激甚化として、初めて環境危機と期すようになりました。これは人の仕事の結果を歴史が裁いたことになります。世代間倫理。この間、建築活動を支える技術者として、印象に残るエピソードです。それは、個別の素材の有限性やその出生来歴、さらに活動の結果としての環境への影響を受け入れる要素として、環境要領の課題でもあります。1955年頃、内満外になった森永ヒ素ミルク事件。そのヒ素はアルミ工場の廃棄物によるものと私が知ったのを偶然目にした裁判の資料です。死亡者は少なくとも130人。当時全国各地にあったアルミ工場もその後電気代の安い途上国に移転していきました。木材の場合は素材の生産量の不足ではなく、むしろ生産力はあるのに市場に出回らない。遠方から運ばれる輸入材に押され、せっかくの素材が土地腐れ、山が荒れるという結果です。1959年の伊勢湾台風で、干拓地などの木造住宅地が高波の被害を受け、多数の死者を出したとき、建築学会は木造建築禁止を決議します。この場合、検討されるべきは住宅地の立地条件で、個人資産である持ち家の構造、その供給のシステムではなかったでしょうか。
はい、ありがとうございます。そしたら次、柏木さんお願いします。
確 束の間のより良い暮らしの夢、55年体制と言われた戦後の政界の構図が定まった頃のこと、戦災を受けるなどして絶対的住宅難が残されていて、その解決が国家的課題とされ、大量の高級住宅の直接建設が何もないまで始まりました。郊外の団地づくりの初期には、地価の安さを反映し、2階建てのテラスハウスが中心でした。床または屋根が木造で、現場には戦時中伐採が進んでいなかったのでしょうか。ふんだんに溶剤が搬入させ、ヒノキや杉の香りがしてきました。そのような国家的な現場風景は5年と持ちませんでした。都市に若者が集まり、郊外住宅の庭先に貸し屋が建つ時代になります。地価が上がり、容積密度を稼ぐために180個ベッドなど必要に迫られて、テラスのない中高層の集合住宅の建設が中心になりました。庭を通してのお隣さんとの付き合いは鉄の扉とコンクリートの壁で区切られ、プライバシーが重視されるというストレスの高い社会の始めだったと思います。その他、その他、高齢者の QOL の課題としては、最近の老人施設の閉鎖性の問題もあります。再開発という町壊し、双子玉川東地区再開発事業については、長期にわたって訴訟を含む反対運動が展開されました。その際のこと、町内会の役員さんとおぼしき方が反対派の住民を訪れて嫌がらせに近いことを言って歩いていました。工事が始まってからは町内会長さんの会社マークの建材会社の車が走り回る風景が見られました。莫大な税金による補助金が使われた事業は第一次安倍政権の政策の追い風を受けたこともあって、やっとテナントが見つかって完了しましたけれども、公共の集会室がないなど、見事なまでに都市計画事業に求められるはずの福祉に欠ける町になっています。自立共生の町づくりとはほど遠い再開発の実態からは、補助金目当てに巨大化する民間事業の合理性が問われ、優れた風水の土地に見せられてきた住民たちの恩差が起こりました。文明の便利再現なし、外感動ができれば便利になるとはおっしゃっていた方も地域にいないわけでもありません。車の便利についてはアメリカ社会の便利を超えての西部開拓時代の諸場所の自由の象徴と考えることもできます。その便利とか自由とかの代償が鉄道やバスなど公共交通の不便であり、交通事故や環境汚染であり、積み上がった膨大な道路のメンテナンスを含む社会的コストでした。さらに、特にこの国のように自然災害の多い国では、原発や大深度トンネルの未完成の技術で、遠い将来の明るい未来を手っ取り早く実現しようとする場合、人災を含めて想定外の事故が招く事態にどう向き合うのかという課題も抱えています。曖昧な理由で壊される公共資産。世田谷区本庁舎は前川邦夫設計して60年前に作られました。保坂区長によれば、その建築は老朽化しているとの理由で建て替えられることが決まっています。ところが、技術担当の女性課長は、防災拠点としては耐震性が不足し、規模も小さいから建て直すと言っています。老朽化しているかどうかについては、現建築の設計施工を担当した方によれば、しっかり作られて、しっかりメンテが行われているなら、100年を超えて大丈夫だそうです。また、世田谷の建築家協会はじめ、市民有志の方たちが保存を求めて活動しています。女性課長のおっしゃる防災拠点としての庁舎とはどのようなことなのかも曖昧です。流れるようなご説明を伺いにつけ、女性だから長いのではない、 もともと曖昧な計画であったかと懸念が深まります。千葉県の新知事熊谷さんは高校生の頃に神戸で大震災を体験し、災害対策における住民自身の役割を強調しています。世田谷区庁舎の計画にあたって住民が防災所になる役割はどのように検討されたのでしょうか。参照大江健三郎、曖昧な日本の私。
はい、ありがとうございます。では あと渋田さんお願いします。
建築デザインの現場から国立競技場など、国立競技場などの五輪の施設について様々な意見がありました。その一例です。都市で道を歩く人間にとって最も大切なのは、建物群の高さ15メートルくらいまでの部分と人間のアソシエーションであり、ホセ・ルイ・セルト、オランダの音楽室で歌舞伎町が処分されようとした折、一市民から保存を依頼された設計者が管理者に働きかけて修復の予算がついたことがあります。成熟した市民社会では公共の資産は建設も撤去も市民の同意が必要です。スイスのバーゼルではコンペで最優秀案に選ばれたザハ・ハリドのコンサートホールが市民の投票で否決されました。今回の東京の競技場の場合ほどコンペ主催者の守備範囲の責任放棄を見たことがありません。その所想については沈黙が支配し伺い知ることもできません。談笑マーキー・フミヒコとか新国立競技場何が問題か、草の葉の個人の善意で街づくり、戦前から80年を超えて長い間馴染んできた地域の建築と少しばかりの知り合いとの間に根を張ってきた暮らしの現実の中から、その合目的性を見てみます。それは例えば、病気は医者が治すのではなく、患者自身の自然治癒力によるというポクラテスの誓いに基づいたことです。この種の謙虚な職業意識は、公務労災や建築業界をもとより、後退するものづくり産業に代わって、比重を高めている医療、介護などのケア産業の現場や、町づくりのプロセスでも見ることができます。田園調布の駅近く、新しい保育園ができた折のことです。環状8号線からの入り口に、毎朝立つ民生委員さんが、民生委員のお仕事として、とおっしゃっていますが、そのようなお手当が出ているのかどうか。この場所から遠くない、もう一つの保育園計画が、住民の反対で実現が遅れています。行政が努力していないわけではないでしょうか。住民の間でのありがちな意見の食い違いを前に、解決策を探る民生委員さんのような方が本当に求められます。かつて、民生委員のお手当て年間5万円が高すぎると発言し、大恥をかいた都知事がいました。彼はお手当が毎月出るものと錯覚していたらしい。行政やその周りで活躍する町内会などの役員さんの中には、この種の錯覚が少なくないことが残念です。例えば、心を病んでいる方とのおしゃべりに使っていた公園のベンチが、突然撤去されたことがありました。夜間の飲酒場のおしゃべりがうるさいという電話があったといいます。そのようなクレームとしての願い事こそ、まちづくりのためである。住民相互の話し合い活動のチャンスだったと思うのです。消費のすべてを生産する都市を目指して。今世界中で話題のデジタル化はもっぱら、機械を扱う趣旨をめぐっての論議に集中しているかのようです。けれども、バルセロナの場合は、2015年選挙で、バルセロナコモンズという市民プラットフォームが組織され、女性の市長さんを実現しました。以来、2年以上の空き家を市場価格の半額で収容の条例を作り、私立保育園や公営住宅の増設、 水道などの公共サービスの再公営化、自然エネルギーの公営化、企業の設立などをしてきました。国家や大企業の恐怖からの抵抗を目指すピアレンスシティのネットワーク作りは国際的な影響をもたらしています。参照内田聖子、人々による人々のためのデジタル社会で、世界2021年します。以上、取り留めのない小論から将来の建築技術の倫理をめぐる話し合いが生まれることを期待します。
はい、ありがとうございます。
参考文献がいっぱい出てきましたね。
そうですね、
読まなきゃいけな いけない
そうですね、いっぱい読まないといけない。あの、いや、これこうちょっと読んでたら、あの、なんていうかな、あの、この頃アフガニスタンで結局ね、あのアメリカが、まあ、逃げ出したというか、みたいになって、その前やっぱり、当時の、ソ連ですかね、ソ連も出ていって、結局その、まあ、タリバンにやっぱりいろんな問題が あるのはあるんですけれども、そこの風土というか、なんかそこら辺を完全に無視して、そのね、西洋社会の論理を押し付けようとしたこと、それの失敗だろうと思うんですよね。で、この、あの、カズサボリのところで、あの、ちょっとした部品が手に入らないと現地の人たちだけでは移動を維持していくことができませんというのが、結局、そういう、ね、西洋社会の文明とか、その辺で、維持できなかったというところなのかなという感じがちょっとしてきました。うん、なんだっけ。中村哲さん、やっぱ完全にはあの、タリバン否定はしてなかったと思うんですよね。あの話聞いてもですね。やっぱり生活できないというところが一番のところがやっぱあって。
あの、あの、新井さんにね、あの、思考をお願いしたのは私なんですけども、はい、あの、建築倫理に関してね、あの、新井さんがすごく勉強されてるっていうのを、鎌田さんから聞いたので、新井さんに相談したら、はい、この6ページに出てる、あの、田中直さんのね、適正技術と代替社会という本が、すごくいいね。あの、私も早速読んだらすごく素晴らしくて、あの、ぜひこの内容を紹介してほしいということで、あの、新井さんに寄稿をお願いしたんですけどね。
うん、
やっぱりその、途上国の、あの、開発を日本がね、日本の企業が、日本の技術を押し付けるつけているっていうね、大企業の技術倫理を押し付けているっていうのが現状で、それをいかに、現地に溶け込んで、あの、現地の技術で開発を、その国に合った開発を支援しているっていうのがこの田中さんだったんですけども、
うん、
とってもいい話でした。いい本でした、はい。
うん、あの、海外青年協力隊なんかの人の話も聞いたんですけれども、結局機械持って行ってそこで農業とか教えて、その人たちがいる間はいいんですけれども、結局いなくなって機械だけ置いてくると。で、燃料が買えないで、結局もう そこで、あの、ね、何百万もするような機械だけが、あの、放置されてるという状況。そういったところをやっぱ考えていかないといけないのかなというところありますよね。
古美術館の問題はね、いろんな問題を含んでるわけですね。だからもう近代技術の新しいものを持っていけば何でも解決できるかというと必ずしもそうじゃない。そこに地道にあったこう伝統的なものとか風土だとかそういうことを考えないと持続性がないんですね。まあ、あの中村さんは非常にこう犠牲になって地道に溶け込んだような技術で、あの開発っていうか地元の あれをされたんですが、私もあの一時 JICA の仕事で南米に行ったことがあるんですけども、全部その3年とか5年の短期間に何とかやってしまおうと思うから、やってしまった後がなかなか持続されないわけですよ。そういうその世界に新しい技術持っていって、その歴史的な風土とか何かあるところとうまく溶け込まないし持続性のないものをやっていくとどうしても失敗する。アメリカも20年やって結局失敗したとは言っておりませんけども、結局は失敗ですよね。だからそれも関わってる。で結局アフガニスタンの本当に住んでる人たちがどういう生活をして歴史性の上でどういうことをやっていったらいいかということを地道にこう丹念にこう持続性を持ってやるっていうような対応をしないと、端的にパッと解決しようとするようなことできないと、まあ、思いますね。だからそれを今アフガニスタンに一つの事例として世界に示されたというふうに考えることだと私は思っています。
はい、ということで、今日ももう7時になりました、ね、今日はあの10時から全国幹事会がありますので、ちょっとその、まあ、別にほとんど準備するというほとんどのことではありませんけれども、そちらの方でまた今日10時から5時ぐらいまでかな、長島までありますのでそちらでやりたいと思います。はい、じゃあまた来週よろしいでしょうか。
ありがとうございます、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。また、バイバイ。